にちは、ヘパラギです。第132回目の放送は、いつまでも婚活が終わらない人に思うことというテーマでお話をします。はい、私ツイッターとかでなんか婚活アカウントとか見るの結構面白くて、見てたりするんですけど、なんか、好きとはいえ、本当にいつまでたっても婚活してるって言われてるような人だったりとか、なんかアポした人のこう、なんだろう、こんな人だった、もうしんどいみたいな、こう、なんだろう、マイナスのことばっかり言ってるような人は、自分から見に行ってるわけでは全然ないんですね。で、ただ、そういうのも目に入ってくるわけじゃないですか。で、すごいこう思うことがあったので、シェアをします。で、よくこうツイッターなんかでね、女性が愚痴みたいなことを言っている内容として、例えば男性側がこうお店の選定から予約まで全くしようとしない、このお店にしましょうね、何時にしましょうねっていう話までしたけど、じゃあ予約どうしましょう、私がしましょうかとかまで言って、あ、はい、お願いしますとかを男性が言ってくるとか、あとはお会計が例えば6200円だったのに3200円もらっていいって言われたとか、そういう、こう愚痴ってよく見ると思うんですよ。で、この今言ったようなね、内容の男性が私にとってありかなしかっていうのは、一旦置いといて、それがありかなしかなんて別に世間がどう思うかなんてどうでもいいんですよ。その人自身が快か不快かっていうのを総合的に判断したらいいだけと思ってるんですね。で、そういう、こう予約してくれないとか、なんかお会計が自分の方がなぜかちょっと多く払ってるとか、そういうことに対してもちろんこの人は不快っていうことを訴えてるわけですけど、でも分かんないのが、この話をしてるところ時にすごく面白かったとか、顔がめちゃめちゃかっこよかったとか、そういう、こういい部分ももしかしたらあったかもしれないじゃないですか。そこまでは語られてないんで分かんないんですけど、そういういいところと悪いところ、快だったところ不快だったところを総合的に判断した結果、快が少なくて不快の方が多かった人の場合は、それでどんどん切っていけばいい話だと思うんですよ。で、そういうこうちょっとお会計のところとか予約云々のところでんって思う行動がもしあったとしても、それ以上になんかこの人といて楽しかったなって気持ちが少しでも上回るようであれば、別にじゃあ次も続ければいいっていうことだと思うんですね。なんで、そのこう、バランス感で、その人との関係を次回つなげるかどうか考えればいいのに、ただなんかそのマイナスなところにフォーカスを当てて消費してる姿っていうのに、私は共感はできないです。で、前提言うのを忘れてたんですけど、私は、マッチングアプリで出会った人と結婚した人間なんですね。で、マッチングアプリは全然こう、なんだろう、そういう嫌な気持ちにあんまりなることなく、別に変な人いたなとか、こいつ全然合わんかった、思んなかったわみたいなことももちろんあったんですけど、別にそれは一時的なそういう感情ではあるものの、別にその人が悪いとかじゃなくて相性の問題だと思うし、なんかそんなぐちぐち言って落ち込むようなことじゃないと思うんですよね。そう、落ち込むことじゃないけど、私がその見てるような婚活が終わらない人たちって落ち込んでるんですよね。で、なんでそういう違いがあるのかなっていうふうに考えてみたんですよ。で、私なりに考え出した結果っていうのが、その婚活が終わらなくてツイッターとかで愚痴っていうのをつぶやいてるような人たちっていうのは、なんかこう好きになれる人を探してアポを重ねてるっていうスタイルなのかなと思ってます。で、一方で私がどういうスタイルでやってたかっていうと、合わない人を切っていくためにアポをしてたのかなと思います。そこまで明確に、じゃあ今日の人は合うか合わないか、合わんから切ろうみたいな、そんとこまで考えてたわけではないんですけど、なんか合わないな、じゃあ切ろうっていうことに対して何も別にマイナスの感情を抱かなくて、合わないからじゃあ仕方ないねで終わってたんですよね。で、なんならこう切っていかないとどんどんこう終わらないから、その切ることってある意味大事で、一回で、あ、この人違うはないなって思えるのってむしろ全く問題ないんですよね。早く分かってよかったみたいな、何回も重ねた末にやっぱり違ったってなる方が、なんか時間もお金ももったいないじゃないですか。だから一回でそういうなんか絶対に気に食わんような発言があったりとかしたら、それはある意味ラッキーだと思って、あ、じゃあさよならをしたらいいっていう考えでした。で、多分そういうこう、なんだろう、合わなかっ った、こういうところが嫌だったと落ち込むような人たちって、なんだろう、多分ですけど、せっかくこうメッセージのね、やり取りを経て会うっていうところまでこぎつけたのに、まあ、そもそもこぎつけないことも多い中でこぎつけました。会いそうだな、もしかしたら会うかもしれないっていうちょっとした期待感を持って行ったのに、こう会わない人だと判明して、また持ち駒が減ってしまうみたいな、そういうのがしんどいのかなっていうふうに思うんですね。でもこれって、なんだろう、全部原点思考でもあると思っていて、こう理想の人っていうのがなんとなくこう像としてあって、それが例えば食事代をおごってくれるもそうだし、お店の予約もしてくれる、しかもそのお店が自分好みのお店であるとか、で、まあ、顔も一定ライン以上で、年収もこれ以上で、身長もどれぐらいでみたいな、多分理想の姿っていうのがなんとなくぼやっとあって、そこから離れてたら、なんか違うわ違うわって言ってうまくいかない私っていう風に落ち込んでいくんじゃないかなって思いました。で、なんだろう、私からするとさっきも言ったように、こう別にこれがダメだったらこれもうなしみたいな足切りっていうのは私自身はなかったんですけど、まあ別にあってもいいんですけど、なんかそういう足切りにまず引っかからないところの人は落とすにしても、それ以外の一旦はクリアしてるよねっていうものに対しては、その点数化するようにね、相互判断をしたらいいと思うんですよ。で、もしこうね、絶対的に譲れない条件があるということであれば、そこをクリアしてる人だけ残したら自分にとっていい話じゃないですか。で、結局でもその おごってもらえなかったとか、お店予約してもらえなかったって言って落ち込む人って自分の主義がはっきりしてないだけなんじゃないかなって思います。もし私はおごってくれる人じゃないとダメとか、予約してくれない人じゃないともうなしって思ってるんだったら、ちゃんとそこに該当しない人は切れるんですよね。何の落ち込みもなく、だって私と合わないから、違うじゃん、いらないじゃんって思えるけど、結局そう思えないのはやっぱり自分の主義主張っていうのがはっきりしてない、ほんまにこの人はおごられないと嫌な人なのかっていう、なんかね、自分自身にそれを問いかけてほしいなって私は思います。はい。なんで、なんだろう、やっぱり結局大きなこうところで言うと、原点思考であるっていうところと、自分の希望っていうところ、こういう人がいいとかこういう人が嫌だっていうのが、世間が言ってるこういう人がいいに合わせてるだけで、本当に自分がそれを条件としてるかっていうところを理解してない人なのかなっていうふうに思います。なので、本当に何年も何年もそういうこういわゆる婚活っていうのをしてるけど成果が出ないっていう人っていうのは多分ずっと出続けないし、それはこう巡り合う相手が言い悪いとかじゃなくて、その人の考え方の問題なんじゃないかなっていうふうにふと思ったお話です。はい。ということで、いつまでも婚活が終わらない人に思うことというテーマでお話をしました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。